マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は、彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。救い主、主イエスの誕生は、マリア抜きには語れない出来事です。マリアは、ダビデ家のヨセフの言い名付けでした。当時男性は13歳で成人し、女性は12歳が結婚適齢期とされていました。つまり、マリアは中学校1年生ぐらいの年齢であったということになります。二人はまだ一緒になっておらず、マリアは男の人を知らなかったと記されています。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられる。天使ガブリエルは最初にこのようにマリアに語りかけました。主があなたと共におられるという言い方は、旧約聖書において神様の特別な力づけ、神様の特別な助けを保証する言葉でした。それゆえにマリアはその言葉にひどく戸惑い、この挨拶は何のことかと考え込んだと記されています。天使は言いました。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。まだ乙女であったマリアが、身ごもって男の子を産むというのです。そして、生まれる子の名前はイエスとつけなければならないというのです。天使はさらに、驚くべきことを言いました。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。その子は、意図高き神から、私の子と唱えられるというのです。さらに、神である主は、彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。天使は語っています。ダビデとは、初めてイスラエル12部族全体を統一し、王国を建てた王様の名前です。神様は、そのダビデ家を永遠に長らえさせるという、ダビデ契約と呼ばれている約束を、ダビデとの間に結ばれていました。今は完全にローマの支配下にいて、イスラエルには久しく王様が途絶えていましたけれども、信仰のある人たちの間では、その契約に従って、神様は自分たちを救い出すメシアを与えてくださると信じられていました。そして、この天使の言葉は、生まれてくるイエスと名付けられるこのお方こそ、永遠にイスラエルの家を治める王様で、その支配は終わることがないという意味だったのです。マリアは、どのようにその言葉は起こるのですか？私は男の人を知りませんのに、と尋ねます。すると天使は答えます。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。聖霊がマリアの上に臨み、神の力が上にとどまり、マリアに臨在する。すなわち、身ごもりから出産まですべては、聖霊なる神の御業の中にあるのだ、というのです。聖霊なる神様が臨在してくださり、すべてを成し遂げてくださるので、生まれる子は清いものである。清い神の子と唱えられる、というのです。天使は、励ましを与えるために、老齢で子供のできない体だったエリサベトの身ごもりを伝えます。そして、神にできないことは何一つない、と語ります。マリアは、自分は主のはしためです。だから、神様のお言葉の通りに、自分の身になりますように、と答えています。マリアはそのままに、 天使の言葉を受け止め、神の前にへり下っています。彼女には清さとつつましさがあり、その返答には、まことの神への信頼から来るしなやかさと強さがあります。しかし、神様から恵みをいただくことと、苦難を引き受けるということは、切っても切れない関係にありました。神が共におられ、聖霊がマリアの上に臨在することは、この上ない恵みを経験することではありましたが、同時に大きな使命と責任を背負うことでもありました。ヨセフの愛も失い、世間の信望も失い、一生を棒に振りかねない苦難でありました。多くの人に理解されないまま生きるという可能性もあったことでしょう。しかし、それは自分のための苦難ではなく、神のための苦難でありました。それは神の栄光のための苦難です。神ご自身がなさろうとしておられる事柄に、参与させていただくために、避けられない苦難で、必ず神が知っていてくださり、後で報いてくださるものでした。救い主主イエスは、このマリアの胎に宿られました。インマヌエル、神は私たちと共にいますという言葉が現実となり、神が人となって私たちの間に住まわれたのです。この神の御子イエス・キリストは、地上でのお働きの最後に、私たちの罪の呪いと罰をたったお一人でお引き受けになりました。そして人間が堕落して以来、父なる神のご計画であった神ご自身の御子によって世を救うということを実現されました。主イエスはたったお一人で十字架にかかり、私たちのために死んでくださったのです。それは、ご自身の罪のない完全な犠牲によって、私たちの罪が許されるためです。神は、私たちに対するご自身の愛を、独り子を私たちのために与えるという形で、完全に示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお使わしになりました。ここに神の愛があります。今日、この神の与えてくださる新しい霊的な命が皆様の上に現実のものとなるように、心より切にお祈りいたします。